和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見、一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただいております。おととい昨日とですね、2日間は北海道ガス硬式野球部、清水隆一監督のお話をご紹介しましたけれども、今日からの3日間は北海道の野球についてさらに詳しくですね、お話をお伺いしようということで、スタジオには日本野球連盟北海道地区連盟会長の柳俊幸さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
大変ご無沙汰しております。
ご無沙汰です。
もう本当に柳さんといえばですね、私はSTBラジオの社会人野球、北海道もそうですし、後楽園球場当時ですね、中継で大変取材も含めてお世話になった方でして、本当にありがとうございました。
いいえ。
北海道社会人野球の現役時代はですね、ピッチャーとして活躍されて、さらにですね監督にもなられまして、しかも引退された後はですね、日本野球連盟の副会長もなされ、選抜高校野球の選考委員
も、はい、
もうそうですよね、
20年ぐらいやらさせていただいて、
は
い、
そうなんですよ。ですからその時期になると、あ、柳さん北海道地区はどうしてくれるんだろうなっていうふうにですねなんか本当に期待を込めて待ってた思いがありますけれども、ですから本当に長くアマチュア球界の発展に貢献、携わってこられました。で、柳さんは現在ですね、日本野球連盟北海道地区連盟の会長でいらっしゃいます。今年の
2月
ですか、
はい、
就任されたのが、
はい、
これはあれですか、主にどういうふうなことをお仕事をされるんですか。
社会人野球の北海道の、発展といいますか、
はいはい、
北海道の中における社会人野球の存在価値をですね、どうやって、きっと世の中に認識してもらえるか、
はい、
そういう時代だと思うんですね。昔は企業チームがたくさんあって、はい、企業の一つの宣伝塔みたいな形でやってましたけども、はい、今は、スポーツそのものが世の中にどうやって貢献できるか、社会貢献できるかというような活動をですね、主にやりながら自分たちのレベルを上げると、そして全国に北海道ありというような存在価値のある、野球界、道内野球界にしたいなというふうに思ってますね。
そうですね。昔は今おっしゃったように、北海道は特にノンプロ社会人野球は強かったですからね。
そうですよね。一時期はもう本当に全国一の、成績を残してましたから、
はい、それは一つにやっぱり企業チームがしっかりあったということでしたよね、
はい、そうですよね。そして競争しながらですね、お互いに予選がもう本当に死に物狂いでやってましてね、そこを勝ち上がって本大会、全国大会行った時には、もう全然予選の思いしたら気楽なもんで、はい、大きなステージに上がってですね、自分たちを思いっきり発散させようというような感じで試合やってきましたからね、
はい、ですから北海道の予選、要するに当時は北海道は2つ代表ありました、
はい、
この代表になることの方が
もうかなり苦しかったですからね。
ですよね、はい、ですから全国で勝ち進むよりも難しい、はい、厳しいんだと、
はい、
いうふうな時代でした。
そうですよね。
今そういう意味ではどういうふうにお考えですか。
そうですね、やはり選手のなんていうんですかね、気持ちもそうだし、
はい、
チーム関係者もやはりまず北海道の代表になればいいやという気持ちが、多々あると思うんですよね。だから向こう行っては勝てない、ここ、数年ずっと、10年に1勝2勝ぐらいしかできないというような成績ですから、そこはやはりお互いに切磋琢磨しながらですね、やっぱり北海道の選手という意味合いでチームの中で活動してくれれば、
はい、
いいチーム、いい選手がたくさん出ると思うんですよね、でそうすると企業チームなり、応援してくれてるファンの方もですね、なんだお前らっていうような感じになっちゃうし、だんだんだからよく先輩方だとかグラウンドでですね、しばらくですねってお元気ですかって話すると、昔は良かったなっていう話ばっかりでいや今もきちっとやってるんですっていうふうに今一生懸命言うんですけども、お前ら昔は良かったなばっかりの話がですね、ついぶん聞かれるんですよね。
困りますよね、それだと
そうですよね、
柳俊幸さんのプロフィールをちょっとですねご紹介させてください。岩見沢ご出身です、
はい、
で岩見沢東高校3年の春でしたかエースで、全道大会出られまして、
はい、
ベスト4、
はい
はい、でその岩見沢東高校から、芝浦工業大学に入学されます。でこちらでもですね3年の秋の時に、その東都大学野球リーグ戦一部で、
はい
優勝
さ、はい、そうですね、はい、
でその、ま、エースとして立役者、そうなんです。でその大学卒業後当時の電電北海道今の NTT 北海道に入られまして、あの若松努さんと一緒にプレーされたん
です、はい、あの同期で同じ年で、まあ、彼は高校からまっすぐ入って、はいはい、私大学から来たんで、あの1年間一緒にやってました。
あそうですか、
はい、
ということは当時の電電北海道が後楽園初出場都市対抗に行った時にも一緒に行ってるわけですね。
いや若松は 若松がいなくなってからですねうちが代表になっちゃったんですよね。
あそうですか、
は
い、
まあ、当時ねあのうちが創部15年で、はい、今年は私らが入った時15年目だったんで、今年はもう春先から破竹の勢いだったんで今年は絶対初代表だという話だったんですけども、はい、都市対抗の一次予選でですねまあコロッとやられちゃって、でやっぱり若松を抑えれば他のチームはですね若松を抑えれば電電は大したことないんだということで、若松に対するなんていうんですかねもう圧力が相当あったもんで、それがたまたまあの昭和45年にプロ行っちゃったもんですから、その後残った連中がもう俺らがやらなきゃダメだということ で、ね、まあ、結束してですねもう俺が引っ張るんじゃなくてみんなで盛り上げるという形の打線になって、まあ、チーム力もそんな形で、まあ、いい意味であの結束力ができたのかなと思ってますね、はい、
そうですか。ですからそういう形でやっぱり後楽園球場都市対抗野球出場までにはいろんな、まあ、歴史というかですね、まあ、足跡があるわけですけれども、その昭和46年ですか、
はい、
都市対抗野球、まあ、初出場、
はい
の年の秋のドラフト会議で西鉄ライオンズに
そうですね
ドラフト2位で指名されます。拒否しました。
はい、
どうしてですか。
まあまあいろいろあるんですけどね、まあ、あの実はあの大学の時に体壊してですねあの大学2年の夏合宿の時にちょっと体調壊して、でその秋に、まあ、国に帰って、まあ、北大病院で入院手術をして、うん、でまあ一時期、まあ、極端な話下半身不随でですね車椅子で生活してたんですよ、まあ、約一月ぐらいで、まあ、手術がうまく成功して、まあ、あとは自分でもうなんとか野球面白いもんで人間もう野球できないぞと言われた途端に野球やりたくてバタめくんですね。はい、まあそんなことであとはもう自分の体をリハビリさせながらですね、まあ一生懸命やってきたと、まあ好きな野球をもうとにかくやりたいやりたいっていう心でリハビリに励んでたということで、
はい、いやよく打ち勝ちましたね。
そうですね。それで、まあ、当時医者から2年の時だったんで3年間はまあ体は無理だもうスポーツするなと言われてたんですけども、まあ、退院して、まあ、東京合宿に行って集合して1週間ぐらいでもうすぐ練習に参加してですね、まあ、今日に至ってるということで、
いや、すごいですね。さあ皆さん、番組を聞いてのご感想はメール元気アットマーク stv.jp genki@stv.jp、 ファックスは 011-202-7290、 おはがきの方は郵便番号 060-8705、 STV ラジオ和久井香織の元気発見までです。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。